シアワールドの可能性と制限性について一応フリーシアワールド宣言してます。試作の仕様というフリーシアワールドを宣言しております。読むだけです本当に。あ、こういうこと書いてますけど多分時間が足りなくなって途中で抜かします。はい、まずフリーシアワールドについて話す前に今回のこの場においてのフリーシアワールドの定義をしようと思います。飛ばしすぎた。フリーシアワールドとは簡単に言えば共有可能である世界観であると言います。このフリーシアワールドについて厳密の定義はまだはっきりと決まっていないようですのでこの場においての私が言うところのフリーシアワールドを簡単に定義づけておこうと思います。フリーシアワールドとは先ほどもお話ししましたが共有可能である世界観のことを指します。この世界観には世界観だけに限らず設定群も含まれます。以降ここでは共有可能であるワールドを設定と呼ぶことにします。また今回は個人が利用するフリーシェアワールドの定義について述べるのであって団体におけるフリーシェアワールドの定義は必ずしも当てはまらないことを留意してください。これなんかちょっと飛ばしすぎたんですけどなんか全然関係ないんですけどフリーまあ単にシェアワールド戻してほしい。わからない。これですね。フリーシェアワールド、単にシェアワールドという場合とフリーシェアワールドという場合少し意味合いが違い、シェアワールドの場合は限られた人たちの間で共有される設定を示しフリーシェアワールドという場合は誰とでも共有できる設定を示します。フリーシェアワールドとは共有できる設定のことを指すのでありフリーシェアワールド宣言をしたという場合は創作者が自分の想像した設定を自由共有可能の意思を表明したということになります。共有可能の意思はあっても設定利用の場合に設定利用者に連絡をお願いする場合はフリーシェアワールド宣言とは言わずシェアワールド宣言という方がいいかもしれません。でこれちょっとあるんですけどこれ長いんで飛ばします。一応フリーシェアワールド使ってください使ってくださいって関係ないんで使ってる人は結構います。B さんとかロシの限界さんとかはそうですね。これちょっと飛ばします。一口に、設定の共有とは言っても一筋縄ではいけない問題が数多く存在します。何を共有するのか、設定利用者はどこまでその設定に踏み込んでいいのか、フリーシェアワールド宣言者、設定創造者の想定外の作品が発表された場合はどうするのか、フリーと目打つからには宣言者は設定利用者の作品に制限をかけるべきではないと思う方もいるかもしれません。確かにフリーだと宣言した以上はその設定は自由に使ってくれて構わないということになりますが、実際問題として宣言者が自分の想像した設定を完全フリー宣言するのは難しいものがあります。なぜならフリーシェアワールド宣言をした時点でその設定は宣言者の手を離れ想定外の方向へ展開していく可能性を秘めています。不特定多数を相手に共有可能宣言をした以上はその設定が多くの人の手によって変化していくことを免れません。自分の設定が自分の望まない方向へ展開するのを受けるのは非常に難しい問題です。宣言者の望まない方向へ展開していく可能性を考えたとき宣言者はフリーシェアワールド宣言に条件を加えるようになります。フリーシェアワールド提唱者である魔王ジオサイ氏はフリーシェアワールド宣言をする人の中にも様々な認識が存在しおよそ4つほどに分類できるのではないかと述べています。でもこういう感じでこう述べてらっしゃるんですけれども、実際フリーシェアワールド宣言をしている人の中でもフリーシェアワールドの認識がそれぞれ違うため様々な意図の上の宣言が混在しているのが現状です。例えば年齢制限のある作品は禁止という条件からキャラクターの生い立ちには立ち入らないでほしいということが条件などといったフリーシェアワールド宣言されている設定それぞれにも規約が存在します。で次にフリーシェアワールドを通じて、一次創作の二次創作の関係です。以上の話からその作品が好きならばフリーシェアワールド宣言など待たずに二次創作で作品を発表すればいいと思う方もいるかもしれません。確かに伺うという 分野では二次創作に対してのハードルが非常に低く二次創作作品を頻繁に見かけることができます。そのような風土ならばこそフリーシェアワールド宣言をしていなくても二次創作の名義で作品を発表すれば何ら問題はないように思います。しかしながらここで留意すべきことは二次創作はあくまで二次創作であり一次創作にはなり得ないということです。つまり言い換えれば二次創作は公式になり得ないということです。例えばフリーシェアワールド宣言をしていないまたはシェアワールド宣言をしていないゴースの A というキャラクターが好きで A の子供の頃のお話を書いたとしてもこれは公式の設定にはなり得ません。 それはあくまで二次創作であり、一次創作には全く影響が出ません。キャラクターに対するファン活動であれば、確かに二次創作としての作品の発表は大きな問題はないように見受けられます。その上、好きなように表現することができるというのは、二次創作の最たるメリットであり、特徴であります。しかし、ここで A というゴーストの世界観を用いて、A とは全く違う新しいゴースト、または作品を発表したとしたら話が複雑になってきます。その新しいゴーストは確かに二次創作的創作物ではありますが、ゴースト自体にはオリジナリティが存在します。しかし、設定共有宣言をしていない A というゴーストの世界観を利用した時点で、そのゴーストは二次創作と明言せざるを得ません。明言しない場合は設定の盗用であるとされてしまいます。そのゴーストは明確にオリジナリティを有しながら設定を利用したという 点で二次創作であるとはあると言わなければならなくなり、そして二次創作である以上は A というゴーストと同等になることは大変難しく、作品のアイデンティティは常に A というゴーストがあってこそ成立するという状況に陥ることになります。それに対してフリーシェアワールド宣言、またはシェアワールド宣言をした設定を用いてゴーストを公開した場合、それは一次創作となります。その作品に対するマスターは紛れもなく作者本人であり、仮にフリーシェアワールド宣言者のゴーストが公開停止となったとしても、フリーシェアワールドを使用して発表されたゴーストのアイデンティティが変化することはありません。フリーシェアワールド宣言者の宣言の対象となっている設定が何かにもよりますが、新規ユーザーはフリーシェアワールド宣言者のゴーストを使用していなくても、フリーシェアワールドを使用しているゴーストをインストールすることが可能だからです。もちろん宣言された設定を使用してゴーストを発表することによってデメリットも存在します。世界観を共有するためにユーザーに先入観が生じること、設定を用いるがために表現にある程度の制限が発生することなどが挙げられます。また先行ゴーストをどのように扱うか、作者の意識が如実に現れやすいことも不安要素として挙げられると思います。フリーシェアワールド宣言者のゴーストが本当に好きでフリーシェアワールドに参加したといった経緯を持つ場合、完成したゴーストが宣言者のゴーストに酷似してしまい、二次創作の域を出ることができず迷走する可能性もあるといえばあるかもしれません。次にフリーシェアワールドを宣言することとフリーシェアワールド参加することによってメリットはあるのかデメリットはあるかということについてお話ししようと思います。まずメリットですが、画面に上げたのがそうですね、2番目のいきなり2番目に飛んでますけど、2番目の、メリット、2番目はメリットとして挙げられることもできますが、同時にデメリットとしての危険性も含んでいることは注意するべきことだと思います。作者の想定外のあまり望ましくない方向へ世界観が展開していく危険があることは先に述べた通りです。個人作業になりがちな創作という分野で他の作者による作品との設定の共有は自分の作品への刺激になります。ユーザーからの感想や意見とはまた違った方向からの刺激になります。参加作品が影響し合ってさらにその内容が研磨されていくのであれば、これは最大のメリットであると言えるでしょう。最後にアピールできるという点ですが、これは同時に設定項目を嫌うユーザーの敬遠が発生することは念頭に入れておくべきです。設定ごとを嫌う一部のユーザーはフリーシェアワールド仕様のゴーストと付き合うことに一種の面倒くささを覚え敬遠する傾向があります。次にデメリットについてですが、メリットと挙げたものを先ほど挙げたものを振り返すと全てデメリットになります。1番目の設定の一人歩きに振り回される可能性ですが、これは先ほど話しましたように設定ごまの方向に行ってしまい、こう振り回されてしまうという可能性です。で、2番目のフリーシェア、参加者の間で作品が衝突してトラブルになる可能性ですが、これは、同じ設定を共有していてもその作者自身が認識が同じとは限らない場合にこのトラブルが発生します。ある作者が違う作者の作品を、同じフリーシェアワールドを使用している作品を二次創作的に使用したとき作者間でトラブルになる可能性があります。フリーシェアワールドの中には全ての二次創作を認め参加者が自由に参加作品を用いてもいいとしているものも存在しますが、そのような規約がないフリーシェアワールドの場合常に考えられる問題点です。 て3番目のフリーシアワールド宣言した設定の著作権の問題ですが、フリーシアワールド設定自体の著作権は大抵はフリーシアワールド宣言者にあります。しかしながら作品がフリーシアワールドに参加しているという明言をしていない場合、大半の受け取り手はこの作品のすべてはこの作者 の創作であると認識します。その場合その他この設定はすべて自分が作ったものであると参加している人が言う場合もあります。フリーシアワールドとして設定を公開する場合、設定の著作権は常に侵害される可能性があると認識すべきです。そのために利用著作権を侵害されないために、そのために利用規約を設け、細かく規約を明記する必要が出てくることになります。4については、同じフリーシェアワールドにを使用している作品に出てる作品がレッテル化されるということです。このフリーシェアワールド自体に貼られたレッテルがそのまま作品のレッテルになる場合のことを挙げています。例えばこのフリシアワールドは暗くて残酷だから、参加作品は全て暗くて残酷だろうという先入観を植え付けてしまうケースがあります。これがプラスの方向に働いている場合はメリットになりますが、逆に参加作品の表現の幅を狭め制限になるようなことがあればデメリットと数えるべきでしょう。次にフリシアワールドに厳密な設定は必要かどうかのことですが、フリシアワールドというと細かい設定や綿密な世界観が必要であり、宣言者はその設定の一つ一つを事細かに詳しく公開しなければならないと考える人がたくさんいます。実際にフリーシアワールドに興味のある人は設定を考えるのが好きだったり、設定を見るのが好きな人が多いかもしれません。しかしフリーシアワールドには必ずしも細かく綿密な設定が必要というわけではありません。細かい設定を定めるということは、それだけフリーシアワールド参加者の表現を制限することになり、確かにフリーシアワールド参加作品であると特色は出ますが、設定が細かければ細かいほど参加者は作品を発表することが困難になってきます。あまりにも設定が細かくきちんと整っているものだと、そのフリーシアワールドは使用しにくく、参加を考える人も二の足を踏むことになるでしょう。参加者は参加するからにはその設定を使用して作品を作りたいと考えています。そのためには設定を熟知し、その上で作品を発表したいと考えるでしょう。しかしその設定があまりにも複雑で細かければ、参加者は設定を理解するだけでも大変な労力だと認識するかもしれません。そういった意味からでは、フリーシアワールドの内容は厳密に設定すべきではありません。それならばほとんど設定のないフリーシアワールドでの方がいいのかというと、これはそうとも言い切れません。しかし完全自由な設定がほとんどないフリーシアワールドの場合、改めてそのフリーシアワールドを使わないでも自分の個人の自由な発想で作品を作った方がいいと判断する人も多くなるでしょう。設定がほとんどなく、またほとんど公開されていないフリーシアワールドは、参加者から見てどこをどう利用して自分の作品に生かすべきか、それに迷うということになります。次にフリーシアワールド宣言をしたくなった。この中にはフリーシアワールド宣言をしたいと考えている人もいると思います。フリーシアワールド宣言をするにあたって考えなければならない一つは、どこまでを共有可能にし、どこまでを共有不可能にするかだと思います。先に一度述べましたが、フリーシアワールドとは設定の共有であり、宣言者の作品と参加者の作品、区別なく設定を共有することにあります。そのため作品によっては他の作品に触れてほしくない部分に触れられたり、作品の要だと思っている部分を暴露されたり、さまざまなトラブルが発生しうることは明らかです。それらの問題をできる限り最小限にとどめるには、あらかじめ利用規約として他の作品の扱いについて言及することも有効だと思いますし、重要だと思います。またフリーシアワールド宣言をすると、参加作品の間で矛盾が生じるのは当然のことです。その矛盾に関してもどのように対応していくか前もって考えておくことが必要でしょう。利用規約とは別にフリーシアワールド宣言をするものを選ぶというのも有効的だと思います。フリーシアワールド宣言をする人のほとんどは作品を発表し、その作品をフリーシアワールド宣言をするというケースがほとんどだと思います。その際にその作品のすべてをフリーシアワールド化してしまうと、参加者は特別な規約がない限りその作品のすべてを利用し、作品に生かすことが可能になってしまいます。 例えばキャラクターをフリシアワールド化してしまうと、参加者はそのキャラクターの生い立ちや家族構成など、場合によっては作者が隠しておきたい過去の設定なども利用し作品に生かしてしまう可能性があります。そうなってしまうと、あるキャラクターには子供がいたが、この作品には子供がいない、生物が違うという矛盾が生じてしまいます。いかに矛盾を気にしないフリーシアワールド宣言をすると規約に書いたとしても、それらの作品の受け取り手は大きな矛盾に困惑するでしょう。矛盾の許容は必要にしても、あまり大きな矛盾が回避できるものなら回避すべきだと思います。フリーシアワールド宣言はできるだけキャラクター個人によるものではなく、それより大きな単位にすることが無難です。キャラクターのいる世界やキャラクターの住む町、学校、団体などある程度の自由を持たせた方がフリーシアワールドは有効になります。つまり共有するのはキャラクターという個人ではなく、キャラクターが属する場所や世界を共有するようにすれば、キャラクターや作品の内面までに踏み込んだ参加作品が発表されるのを防ぐことができます。フリーシアワールドは作品のキャラクターを種族とするのではなく、設定は設定として独立させることが必要です。できるのであれば、宣言者の作品もその設定の中の一つであると認識すべきで、宣言者は自分の作品をフリーシアワールドの中で特別なものと据えるべきではありません。またフリーシアワールド宣言をしたら、利用規約を添えてまとめのページを作っておいた方がいいと思います。まとめのページは参加を考えている人が参考するかどうかの判断材料にもなり、作品を作るときの最も役立つページになるからです。で、忘れてましたね、これ。なんかもうグダグダです、ちょっと緊張してるんでフリーシアワールドを使用したくなったら、これちょっと読む気はなかったんですけど、とりあえず今さっきまだまだ話しましたけれども、利用規約、フリーシアワールドを宣言するよって言った人の利用規約、キャラクターの生い立ちには踏み入らないでほしいとか、利用規約いろいろ設けてると思うんですけれども、その利用規約を守ることと、他の作品に作品を尊重する気持ちを忘れずに、自分の作品が一番で他の作品どうでもいいわっていう人も時々いますけれども時々いますけれどもそういう他の作品もちょっと助け合って、自分の作品を高めていきたいなという気持ちを忘れないでほしいことと、分からないことは宣言者に、これが一番なんですけど、宣言者に聞いてみよう。宣言者は確かに宣言してる時点で、その設定の一番上の方には立つんですけれども、共有ということなんで、参加者が必要以上にへりくだる必要はないとは思います。あと駆け足で喋ってしまったんですけども、終わります。まとめいきます。すいません、長くグダグダでもう緊張してるんでね、以上ちょっと早口ですいませんね、緊張してるんですよ。これこの原稿また後で公開
します。
するんで、この早口はこんなこと言ってたんかみたいな感じで。すいません、ね、もう本当にこんな苦手なんで、でまとめいきます。ちょっと私しすぎましたけども。以上フリーシアワールドについて述べさせていただきましたが、この話を聞いてちょっと違う考えを持たれた方はたくさんいると思います。あとは早口すぎて何言ってかわからんっていうのもあると思います。まだまだ伺うという分野においてはフリーシアワールドは浸透していなくて、これフリーシアワールドが伺うかに持ち上げたのは Wii さんのところがブログで言明したのがさっきだと思うんですけども、最初ですね。ちょっと行って、そう、魔王14歳さんっていうのは、揺らげの神話のなんで、そこからちょっと伺うかに流れてきたっていう経緯で認識なんですけど、別の認識があるかもしれないですけど、記事で紹介してそれがなんか広まっていった、でそれに乗っかって私も宣言してみたみたいな、そんな感じなんですけど、そういう歴史があります。でまだこのフリーシアワールドっていうのはちょっと全然浸透しなくて、フリーシアワールドってなんじゃらけって思ってる人も結構いるんですけれども、でまだ全然浸透してないってことは全然定義が決まってないということで、さっきも話しましたけれども、認識が違うためにちょっとフリーシェアワールドって言ってもいろいろ違う考え方があると。で私が話したのはそのうちの一つなんですけれども、その私の話を聞いてこれちょっと違うんじゃないかと、もう少し考えた方がいいんじゃないかという部分がありましたら、ブログでもどこかでもいいんで、ちょっとこういう意見が 俺思ったんだけどっていう感じで公開してくれたら、まあ私も嬉しいです。まあ、いろんな意見があって、その中でまた新しいフリーシェアワールドの考え方が出てきたら、まあそうです、これはこれですごいとても楽しい、まあ、ご伺いがかっこいいなっていう感じはします。で最後に、まあ、ちょっとグダグダでしたけれどもここまで私にお使い くださいました皆様、貴重な時間を割いてくださいました主催およびその協力者の方々、本当にありがとうございました。またこの発表はあのフリーシェアワールドについてまとめているサイトさん、あのウィズさんのサイトとか、まあ、いろいろあのずっとあのパクってきたんですけど、かっこよく書くぞ、ちょっとあのグタグタ、あ、アートですか、 ありがとうございます。なんで、まあ、ちょっとグダグダぶりなんですけど、まあ、サードの皆様、ね、まあ、貴重な情報ありがとうございました。これであの一応私の発表を終わらせていただきます。まあ、資料ちょっと後で公開するんでそっち読んでください。
っていうか、ちょっと話させてもらっていいか。
あんまりいじめないでくださいね。はい、なんでしょう。
ちょっと、いや、質問って形じゃないですけど、2、3分ちょっと話してもらっていいですか。ほとんどの方、はじめましての早さの感じです。で、実は、僕側の方じゃないんですけど、実は自分メインの活動部には、創作文芸で小説書いてまして、これシェアワールドも実は何回かあるんですよ。で、今の話だとやっぱり世界観を作って共有するっていうのをメインで話されてたんですけど。
そうですね。
やったことあるんですよ。あれ、大変で実りがないんですよ。いや、実はやったのはそれで世界観を一つ共有して学園の小説を書こうっていうのをやったことあるんですよ。
なるほどなるほど。
ですね、主にチャットとかメールとかで設定を作って、でまた写真で短編を作ろうっていうのをしました。
面白そうですね。
設定作るのに、まあこれで何とか防災が出せるだろう、みんなで共通の作品が作れるだろうっていうところまで作り込むのが半年で、その辺で書きましたね。
確かに面倒くさい。
で3本ぐらいは発表できたんですけど、やっぱりそれ以上の作品を積み重ねていって、お互いの作品の相互作用ができてくるとなると、やっぱり矛盾点を解消する必要があるという意味で、
そうですね。
でそれを解消しようと思ったら、多分ネット経由では無理だろうって結論を出しました。もうやろうと思ったらもう2泊3日で温泉かなんかに
確かに、あの矛盾をもうすごい気にし、今回話し合って、双方がもう誰が参加しているか認識した上でやる場合はシェアワールドの方がいいとは思うんですけども、あのフリーではなくて、その場合あの、まあ、矛盾を話し合いながらこう、まあ、あのちょっとあのすごい変な書き方したんですけども、あのそういう話し合いながらやっていこうよみたいな、そういうフリーシェアワールドの認識もあるんですね。
なんで、まあ、それを思ったのが、まあ、多分矛盾を無視しちゃうのが多分
一番楽なんです。
一番楽なんです。
一番楽ちんです。
でこれは世界観を共有しようっていう方法なんですよ。もう一つちょっと最近注目してるのが、あれ2チャンネル経由でまとめサイトがよくあるあれ野郎シリーズ、あれはどちらかというとキャラクターを共有してるタイプのシェアワールドと言っていいのかとかって言うのかと思うんですけど、あれなんです。要するにやる音やらない音、あとはよく使われるアスケアートのキャラクター、まあ、この辺は共有されてるとは言い難いんですけど、でこれが結構似てるんじゃないかというので、自分もこの間何だったかな、やろうが同時に小説家になるそうです。で1本書いてみたんですけど、でこれはキャラクターを共有するタイプで、で各々ワールドは多分ほぼ独立していて、ワールド間の相互作用っていうのはまあほぼないっていう感じですね。で
キャラクターを共有する場合は結構あのそのキャラクターの個性というものは結構 あまり毒にも、まあ、あのすごい個性的でもいいとは思うんですけれども、まあ、あのいくらか自由はもっとあのつけとかないと、この喋り口調はこうで、一人称はこうで、でこいつはこ こういう過去があってっていう設定がずらっとあると、やっぱり共有っていうのは難しくなるんですね。
てかそういうのがないと共有できないみたいなのがあるっていうので、そうですね、そういうのがあったわけで、あとはもうみんな好き勝手やってくれよっていう、
みんな好き勝手やればいいよっていう。
キャラクターの共有って聞いたら、手塚さんがやったスターシステム、あれもありました。
あれも多分主役級では成立しないと思うんですよ。あれは脇役だから成立してると思うんで、まあこれがあってます。
初めに来とかでだんだんネギとか設定が増えていって継承されていくとか、
あれは多分一番理想的な目標だと思うんですよ。あれはどちらかというと矛盾は見て楽しんだ上で見終わったら忘れてしまうっていうタイプ。その中で共有化される部分だけが浮かび上がっていて、あれ共有が継続されていくっていうシステムなんで、だから そうですね、今言われた初音ミクのタイプで共有していくっていうのが、多分持続させうる、他人数が太くて多数の他人数が参加して持続しうるっていう意味では多分採用のシステムなんじゃないかな。
そうですね、やっぱりビジュアル的なものはやっぱし共有しやすいですね。やっぱ内面にさ、この人間内面を共有するといったらちょっと難しいものがありますけれども、
そういう部分をあえて共有して作っていく意味があるのかなっていう疑問が少しあるんですよね。
そうですね、世界観、一応同じ学校、この学、なんとか、科学学園というものがあって、その学園を誰でも通ってもいいよっていうやつは、またこれはいろんな広い意味でのフリシアワールドになりますし、ゴーストのこのゴーストをフリシアワールド化するっていうことになったら、もう勝手に妹作ったり、弟作ったり、兄貴作ったりっていうのができるので、それをすると、ちょっとすごい矛盾が。矛盾っていうのを共有すべきだとは思うんですけど、フリーシェアワールド宣言する場合は。
でもシェアワールドものと、なんていうか、外伝ものでも一緒ですけど、ゲストキャラクターは必ずその話が終わった時に去ってってくれないと困るよねってい
う。こいつなんでいるんだよみたいな。
多分 TRPG とかに近いと思う。TRPG で例えばそのワールドデザイナーっていうのが、そのこの世界がこういうのがあって、こういう街があって、この街にみんなで住もうみたいな感じで、
そんな感じですね。
各々のプレイヤーがそこの世界に住むっていうのを、で実際そういう、キャラクターを持ち寄ってチャットをしようっていうキャラクターチャットのサイトとかを経営してたことがあったんです、運営してたことがあるんですけど、やっぱりそこで問題になったのは、戦うようなファンタジーの話だったので、誰が一番強いかとかいう話になると、そういうシナワルドで一番やっちゃいけないのは世界最強の男って
言われてる。俺が一番だみたいな。
あとはそこの国の王様の息子とか、なんかそういうのとかを持ち込まないっていう、そこら辺の前提っていうのがしっかりあって、TRPGのやってる人たちはいきなりそういうのを持ってくる人はいないんですけど、
じゃあフリーシェアワールドその参加作品って考えてる人の認識が怖いですね。この世界で俺は神だみたいな言ったら、困るっていうなるんですけどね。
そういうのかっていう話が。
そういうの
は
頭に自称ってつけちゃいます
よ。自称でしょ。
キャラクターが自分で最強だと思ってるけれども、プレイヤーさんはこいつはそう思ってるだけで、実際に最強かどうかは別の話だよっていう。そこでそのこのロールプレイとかをしながら、周りの人たちに、こいつは強そうだと思わせたら、そいつはどんどん強いキャラになっていくし、そうでなかったら、どんどんモヒカみたいな役割になっていく。
作者がガチで思ったら怖いですね。
設定に厳密性を持たせない
っていうことで、やっぱりその見てわかるっていうのは、その見たのが全てっていうところでやってる。
それはやっぱり主観、各々の主観があるから、矛盾があっても主観が違うからっていう意味で、
そう
ですね、あれすり合わせができるよねってことなんで、だから それだけそれくらいでいい加減さがないと、多分世界観を共有するっていうのは非常に難しい。
ものすごい私は適当にフリーシェアワールド宣言しました。
それで平行宇宙に投げ取ればいいんですよ。
もうみんなで考えてねっていう感じで、もう一応設定をフリーシェアワールド宣言したい場合は、やっぱ設定の画面こうサイトを公開した方がいいっていうのは、他の方意見多数いただいております。私もまとめましたけど、いろいろちょっとつつくところは隙がいっぱいありすぎてその辺つついて創作してくれればなという感じで、あまり厳密にここはこうしなければいけないっていうふうに考えるような人はちょっとしんどいかもしれないです。フリーシェアは
言い切らない一番
これっぽいかなっていうこんな感じっぽい、フィーリングでっていう、そういう感じでやっていただけ
ます。
そう
ですね。なんかキャラクターの共有っていうのを聞いてて思ったのが、スレミア・ハルシの憂鬱の二次創作って、なんかそういうノリで、あのキャラクターは大体、主人公の見た目、見た感じで記述されてるのが公式なんで、実際にどう思ってるかっていうのは、そのそれぞれの SS 作者さんとかが決めてるものですよね。それでその5人がそのある事件を、自分の考えた事件に参加させるっていうことをやってるのかなと思って、でそこで何がそこかっていうと、そのキャラクターについての説明をしなくても、知ってる人は大体見て、それをどういうキャラだっていうのが分かっているので、そこの説明が省略できるっていうのが、多分そこが一番の強みなのかな。
そうですね。 プレッシャーワールドで一番楽なのは自分で設定考えなくてもいいと思います
。そうなんですか。
人のすごい素晴らしい設定をパクれるということですね。
まあ、要は揺らぐハマることです
よ。そうですね、あの、まあ、揺らぎの神話さんはもうあのみんな好き勝手やってもいいよっていう、 もうものすごいフリーなので、あの好き勝手やってもいいかなというのは、まあ、私も一応好き勝手やってもいいんですけども、まあ、私も人様の設定フリーだよって言ったら多分パクります
、はい、まあ、ちょっとその
まま、 ありがとうございます。まさかこんなに盛り上がると思ってなかったんで
完璧です。